皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしていく番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は、プレゼントを贈るのは不安だからですか、嬉しいからですか、というテーマでお送りいたします。
はい、プレゼントを贈るのは不安だからですか、嬉しいからですか、というテーマなんですけれども、
はい、
そもそもね、ちょっとこれについて考えたのがですね、北原さんの話を聞いててなんですよ。
はい、
ね、先日こうお店に立っておられて、
はい、
時に結構すごく迷われたお客さんがいらっしゃったっていうね。
そうですね。はい、いらっしゃいました。
どれぐらいとおっしゃって
ましたか？ 1 時間ぐらいですね。
1時間ぐらいですね。それはこう、ギフトを贈るされてた。
そうですね。はい。お祝いに。
お祝いに。
はい、うん。
で、ね、結構いろんな、まあ予算の都合もありつつっていうこともあるでしょうけれども、はい、あれもいいね、これもいいね、うん、はい、でもね、みたいな感じでこう迷われて。はい、で、少しに包んだんだけど、やっぱりこれ、みたいなことが何回かあった、みたいなこと
ね。そうですね。包んで、お会計もお済みになって、でもなーっていうのがまた出てきて、うん、あ、今だったらまだ間に合いますよって言いながら1時間ぐらい。
は
い、
ね、それをこう、やり取りしてたっていうことで。
ありましたね。
まあその、あ、お疲れさんっていうことなのかもしれないんですけども、僕らがこう何かをしようとする、はい、行動しようとするときっていうのは、まあ大きく分けて2つの動機があるわけですね。
はい、
何かを、喜ばしいことからに近づきたい、
うんうん、
自分でそれを体験したい、
はい、
でそれをプレゼントするっていうのもそうかもしれない、喜ぶ顔見たいわ、うん、喜ぶ見ることによって自分が嬉しくなりたいわっていうことと、はい、そういうふうにこうプラスの方に向かっていこうってする動機と、
うん、
もう一つマイナスなことを避けたいっていう動機もあるわけですよね、
うんうんうん、
例えばなんですけど、まあ、ギフトという点で言うと、うん、以前もらったから、ここお返ししとかんとあかんわ。とかね。もうせがまれたから、これで買ってあげんかったら嫌な、また自分も文句言われるし、みたいなのもあると思うんですよね。なので、僕ら
は
何かをするときっていうのは、何かに近づこう、嬉しい方向に、自分が嬉しい気持ち味わおうっていうことと、自分が嫌な気持ち味わわないって済むようにしよう。という、なんか、こう、嬉しい方向に近づいていこうとするのか、あるいは嫌なものから遠ざかろうとするのか、というその二つの動機があるわけですね。で、誰かにね、プレゼントを贈るっていうのは、すごくその二つが分かりやすい、シチュエーションなんですよね。なので、これはプレゼントを贈るだけに、限定はされないんですけれども、今回プレゼント送るというところに、絞って、その動機というものを考えていきたいなと思うわけなんですね。で、こう、プレゼントを送るときに、まあ、多くの場合は何か喜ばしいことが起こって、それに対してこう、嬉しい気持ちを表現するということで、プレゼントを送るとすることが、まあ、多いと思うんですよね。で、そういうときっていうのは、もう、相手の喜ぶ顔が見たいわ、っていうことが、その気持ちしかなか、ないとしたらね、
はいはい、
すごく物事がシンプルになるんですよ。あ、これを送れば喜んでくれるかもしれないね。じゃあこれ買おう。で、そこで迷うときっていうのは、どっちかというとこう、選択なんですね。これを送っても喜んでくれる。これを、あれを送っても喜んでくれる。A という品物でもいいし、B という品物でもいい、どっちでも喜んでくる。さあどうしよう、どっちが喜んでくれるかな、っていうのは、選べるわけですよね。
はい、
で、どっちかというとこう、選んでる自分も嬉しくなるというかですね、喜ばしいわけですので、どっちを選んでも、まあ、後悔はない。とかね、あれも両方でもいいわ、みたいな感じです。結構、物事が、シンプルで、
はい、
そんなに大きく悩まないと思うんですね。でもここでね、仮に、どうしよう、どっち送っても嬉しい、喜んでくれるはずやわ。
はい、
って言ったら、言ってるときはいいんですけど、これがね、ふとね、頭の中で、これ、こっちやったらいいけど、どっちかやったら、今一つって思われるかもしれへんな、と思った瞬間に選べなくなるんですよね。
なるほどね。はい。
そこで、ちょっとね、今、頭の中でどっち選んでも嬉しい 喜んでくれるよなーって気持ちだったところに、ふっとね、
うん、
こっち送ったらなんか気ぃ利けへんって思われるかもしれへんなみたいな中で、こう、なんか、
忍
び寄ってきたわけですね、はいはいはい、今、ふっと、心の中に、うん。そうすると、失敗でけへんわ、みたいな気持ちになるわけですね。
なるほどね。
そうするとですね、
はいはい、
どっち選んだら失敗せえへんやろうか、みたいなところに立っちゃうと、
うん
う
ん
もうなんかね、選べなくなるんですよね。
うん、
どっち転んでも、あかんの違うのみたいな気になるんですよね。
う
んうん、なので、僕らが何か嬉しい、どっちに転んでも、嬉しいわ、っていう時はすごくシンプルに行動ができるわけなんですけれども、
うんうんはい、
でも、失敗を避けたいな、と思った瞬間に、僕ら動けなくなるわけですね。これは、どっち選んでも嬉しいわっていうのは選択なんですけど、うん、これがね、どっち選んでもあかんわってなってくると、うん、しちゃいけないこと、落とし穴がいっぱいな感じがするんですよ。
うん、なるほどね。
なので、
はい、
どんなどっちでもよかったんっていうのが、
うん、
どっちもあかんやんみたいになってしまうと、もうね、はい、身動き取れなくなっちゃうんですね。
で、
この場合はどうかな、
うん
ああ、このギフトやったらお姉ちゃんと被るかもしれへんなとか、これやったらみんな送ってるかもしれへんなとか、そこでね、あ、みんな送ってるかもしれへんけど、とりあえず気持ちは伝わるかもしれへんし、まあ持っていくときに、あかんから変えてくれるやろう、喜んできて言ってもらっても喜んでくれるわってなっちゃうと、すぐすっと買って、あ、そのまだ全然ええわって言って、まあ、被ったらごめんなぐらい言っとこうみたいな感じでいけるんですけど、でも、こんなん送って被ってもうたら、まだ聞けへん人よねって思われちゃうかもね、というところに意識がヒュッといった途端にね、ふっと動けなくなるわけですね。こういうふうにですね、ネガティブ、嫌な状況を避けたいという気持ちが、に立って何かの行動をするときっていうのは、こう、埋めるべき穴がいっぱい見えてくるから、なんかやるのすごい大変になるんですよね。
そうですよね。
なので、ああ、もう、ええわせんでみたいな。なんて、もう疲れて、もうやらほうがマシみたいな。
はいはい。
なんか、で、そのうちに、
うん、
なんで私にこんなしんどい目までさして、勉強しなきゃいけないのみたいになって、今度相手になんか嫌な気持ちになってしまったりとか。まあ、ね、そこまで行くのはまれかもしれないんですけど、なんかせっかくね、嬉しい気持ちに立ってたはずなのが、もう、なんか避けるべきことが、倍になってしまう。
うん
う
ん
う
ん、
で、この、避けるべきことって、
はい、
ほんまに避けなあかんことじゃなくて、うん、自分の頭の中で思ってる避けるべきことなんで、
うんうんうん、
もしかするとこうかも。
あ
っていうことなんですよね、
うんうんうん。
なので、それにはですね、反発できないんですよ、うん。もしかするとこうかもねって言ったら、うん、実はもしかするとそうかもしれないわけなんで、
うんうん、
絶対それに反論はできへんんですよ、
うんうんうん。
なので、その議論ってめっちゃ強いんですよ。
はい架空のことだからね。
架空のことやから証明できひんから、
うん、
そうじゃないよって言えないんですよね。なので、
うん、
あ、そうかもね。
うん、
そうかもね、うん。っていうかもには勝てないんですよね、
うんうんうん。
だから、もうそうかもねに縛られてしまうと、
うん、
で、そうかもねっていうのが、喜んでくれるかもねってやったら、まだいいんですけど、
うんうんうんうん、
その、もしかするとこう思われて、自分が嫌な気持ちになるかもね。
うんうん、
相手を怒らせちゃうかもね、みたいなとこだと、もう反論できなくて、うん、じゃあやらん方がいいよねっていう風に自然になっていくという点で、
うん、
そのプレゼント一つにとっても、うん、それが喜ばしい気持ちでね、喜ばしいものをこうお互い共有しよう、はい、いい気持ちお互いになっていこうっていうところで、うん、するとできるか、
うん、
何かマイナスを避けたいっていう気持ちで選択するか行動するかの随分やっぱ変わってくるんですよね。
そうですよね。でもやっぱり、その根底っていうかね、
うん、
そう思う、なんていうんですかね、元っていうのはやっぱり恐れっていうか、怖いっていう思いってあるじゃないですか。うん、
ありますよね。
うん、なんかこう言われたらどうしようとか、
うんうん、
ああなったらどうしようとか。
ね、本当にまさしく恐れですよね。
うん、
で、ね、よく言われることなんですけど、やっぱり僕らのこう、中にある思いっていうのは愛か恐れかなんだって、まさしくそうなんですよね。あえて本当に何かに近づいていこう、共有していこう。仮に、それで役に立たない。あんまりそれがこう、うん、そうですね。うまく通じなかったとしても、それを送りたいっていう気持ちに基づいて送る。 やっぱ何かをこう共有したい、分かち合いたい気持ちを伝えたいっていう、その愛に基づいて送れ、やるか。で、あるいはやっぱり恐れに基づいて行動するかっていうのはね、やっぱ大きく違ってくるわけなんですよね。でね、その二つの動機があるわけなんですけど、二つの動機がはっきりね、分かれてるわけじゃないんですよ、何かプレゼントするときって。どっちか言うと、愛に基づく動機と恐れに基づく動機がね、なんかないまぜになってるんですよね。
はい、
最初は、ああ、これ送ったら喜んでくれるわ、って、愛に基づ、愛のこう、持った気持ちで行くわけですわ。で、そうやって選んでるうちに、ふっとね、恐れみたいなのが忍び寄ってくるんですね。
足音もなく。
足音もなく、スーッと湧いてきて、はい、で、いつの間にか最初は、あ、喜んでくれるわって気持ちで行ったのに、これ送ったらどうやろうっていう風に行っちゃうと、そっちに一遍、もう火事切っちゃうと、その恐れの気持ちがね、ドドドドドドって湧き上がる、増殖してきて、やっぱ今日はやめとこう。とか、その、やっぱ選べなくなって、何時間、もしかするとすごく時間かかっちゃうみたいなのあるかもわからないですね。だから先ほどね、最初にお話しされてたお客さんも、もしかすると最初はね、すごくこう、あれやったら喜んでくれるかなみたいな感じで来あったかもしれないのに、選んでるうちに、こう、あれこれ送ったらどう思われるかなとか、あるいは、まあ、もちろんその、良さの都合もあれでしょうし、はい、そのご自分の良さもあるから、はい、あれこれ送ったら、ちょっと今月苦しくなっちゃうかも、みたいな、そのなんかこう、心配みたいな気持ちが、だんだん湧き上がってきて、なんか、ニッチもサッチもいかなくなっちゃった、みたいなのがね、結構起こりがちだと思うんですよね。なので、これ、ね、やっぱり、その動機って、はっきりね、100% と愛に基づいている、100% 恐れに基づいているなんて、分けることは非常に難しい。ので、どちらかもうないまぜになって、で、知らん間に不安が勝っちゃうっていうこと多いと思うんですよね。今我々もポッドキャストをお送りしてるわけなんですけれども、最初モーゼスコードの本のご説明から入ったので、それをお伝えすることによって、読者の方にがより理解を深めていただきたいな、で、何かお話しさせていただくことをですね、聞いていただいて、その方が、例えば翌日、ちょっとこう、笑える瞬間がね、増えていただけるといいな、みたいな気持ちでやってきたわけなんですけれども、それは知らん間にね、なんかこう、あれ、こんなん言ったらどう思われるかな、とか、この一言が、例えばですね、セミナーに来たって人から、あの一言はこうやったよねって言われたらどうかな、とかね、なんか、いついつまでお届けしますって言ってんねんけど、それが、できへんかったら自分どう思われるかなみたいな、なんかそういうこう、心配する気持ちがだんだんやっぱり増えてくるみたいなことあるような気がするんですよ。知らん間にね。なので、やっぱり、それやると、そう、もうやるの億劫になるし、疲れてくるしっていうことで、もしかすると、我々の日常の中でなんか動きたいけど動かれへんわ、みたいな時っていうのは、知らん間に、最初のこう、どっちかと愛に基づいていた、動機から、なんか知らん間にこう心配がだんだん増殖していって、いつの間にかそれが支配的になってる、みたいなことがね、やっぱあるような気がするので、やっぱここは、もしそれに気がついたら、あ、なんかもう、ちょっと動けなくなってる。で、それはやっぱ、どっちかというと心配の気持ちが勝ってるわ、っていうの気がついたのであれば、最初の目的何やったかな、っていうところでもう一度、立ち戻って、やっぱそこを振り返っていくっていうのはやっぱりすごく重要かなと思うんですね。で、そのためには、自分が、の心の中でやっぱ何が起こってるのか。これは、愛を持ってこう、愛をシェアしていきたいのか、愛に近づいていこうと思ってるのか、それとも不安を避けようとしているのか、っていうのはやっぱり自分に気がつく。で、自分にちゃんと問いかけて、自分の中をゆっくり見て、あ、今自分はどういう動機で動いてるだろうかっていうのをちゃんと見て、それで、もし、最初の目的と違ってしまっているのであれば、そこを変えていく。もう一度その目的を思い出す。っていうことがやっぱ必要になってくるかなって気がするんですよね。で、それってやっぱ目的なんですよ。目的をはっきりさせるっていうことですよね。で、ギフトの時も、ね、結構それだと、そういうこと多いと思うんですけど、僕らは何のために送るのかっていうのを自分にこうよく考える前に、何を送ろうとかね、どこで買おうとかね、なんかその、手段っていうのかな、やり方、行動、手段ですね。に目がいっちゃうんですね。だから、そもそもの動機は何だったのって考える前に、こう手が動いちゃうみたいなことがあって、 で、知らん間に、その不安な気持ちが、シュシュシュシュとこう、忍び寄ってくる。
最初はね、したいって思ってたのが、しなくちゃいけないになると、
ね。
苦しいですよね。
苦しいですね。で、やっぱそうなりがちなんですよね。で、それはやっぱ一つ言うのも、最初に目的がはっきりしてなかったっていうのがあると思ってさ、これは、もう、あいつの笑顔が見たいね。これを送ることによって、彼の笑顔が見たいんです。彼女の笑顔を見たいんです。あの人の笑顔を見たいんです。っていうのが自分の中でカチッと決まってれば、もうあんまり迷わなくて済むと思うんですね。そこがちょっと、あまりそこが明確にならないまま、ポンと行動してしまうと、あれ?なんかいつの間にか、妙な気持ちがシュシュシュシュと忍び寄ってくるみたいなこと。やっぱり最初に目的をはっきりさせることかなって。それが重要かなと思いますね。で、動けないってなってると思ったら、そこで、その動けない気持ちを、に、こう、支配されて、動けない気持ちのまま、こう選択をするんじゃなくて、ちょっとブレイクを入れてですね。あ、そもそも何のためやったかな。私何のためにこれをしようとしてたのかなっていうのに立ち返っていただくと、ちょっと軌道修正がね、そこでできていくと思います。はい。ということでですね、
はい、
まあ、ギフトについてっていうことをお届けしたいんですけども、はい、こう、ありますか?
そうですね。
なんか、まあ、特にやっぱギフトをね、送る場合にいつもいらっしゃるわけなんで。
はい、なんか、いろいろね、やっぱり悩まれるのは、最初は本当に、ね、あんなんもいいかな、こんなんもいいかなって思って。
喜んでくれるかな、みたいな。
ねえ、っていうのがあって、だんだんやっぱり見ているうちに、なんか、あ、でもな、こうだなって思いながら、でもそれはすごい一生懸命なんだなっていう、
そうですね。
うん、のはやっぱり伝わってきますよね。
ね、
うん、それがやっぱりいろんな考えが混ざってきて、悩まれるだけであって、でも本当に根底では喜んでほしいとか、ね。
そうですよ、そうですよ、そう、うん。本当にそれがあるはずなんだけど、
ね、
なんかそれがいつの間にか、見えなくなって、自分でも失われてきてしまった。
なんか送らなきゃいけないってなっちゃうとね。
ねえ、
そうですけどね。
で、送らなきゃいけないであればね、
うん、
それが明確やったらいいんですよ。
はいはい。
あれ送ってもらったから、お返しとして送るんです。
うんうん、
で決めてればね、
はいはいはい。
それはシンプルなんですよ。
そうですね。
それはそれで。
うん、
なので、やっぱり目的をですね、何のためか、
ね、
ということをですね、
うん、
見定めて、
うん、
いただけると、じゃないかなと思います。で、これやっぱりね、まあ僕ら、こう、体を持った生身の人間として生まれてきてるのはしょうがないかなと思うんですけど、やっぱ、知らんうちに不安を避けたいなっていう気持ちが忍び寄ってくるんですよね。
うん、
なので、そういうもんやと。
うん、
で、忍び寄ってきたら、あ、また来たね、と。
うん、
で、それでもう一回、その時はもうまだ目的を思い出せば済むだけですから、はい、なんでね、そういうふうに思うんだろう。
うん
っていうことじゃなくて、
はい、
もう、あ、そうな、今はどういう状況かな。もし動けないとしたら、その気持ちをちゃんと知らせてくれてるわけなんで、
うん、
それを自分を責めずにですね、ああ、そうよね、まあ、また、その心配な気持ちが出てきてるよね、
うん、
というふうに、まあ、理解していただければ、知ってると知らないと全然違いますので、
はい、
まあ、そういうもんだと思ってですね、目的を見定めて、はい、ね、近づいていっていただければと。思います。今日はギフトについて、まあ、絞ってお話したわけなんですけども、行動全般にこれが言えます。ので、ですね、ちょっと身の回りを見渡してみてですね、
うん、
一日時間をとって、自分が接する人の言動、
はい、
言葉、行動っていうのが、プラスなものを作っていこう。プラスを感じようとして、発してる言葉。行っている行動なのか、
うん、
不安を避けようとして、それが出てきているのか、
うん、
どっちが動機なんだろうっていうのをですね、大体悩まぜになってるんですが、大体どっちが多いんですよね。
はい、
多いので、
うん、
どっちが多いんだろうみたいなことをですね、うん、そこに気をつけて、こう周りを見ていただくと、
はい、
なかなか面白い、
うん、
行動が、面白いことに気がつかれると思います。
はい、
で、その上でご自分を振り返っていただくと、より、こうピンとくる、こと。
うん
多いと思いますので、
はい、
ぜひですね、まあ、ご自分の内面とちょっと相談していただいてですね、
はい、
そこでご自分を責めるんじゃなくて、
はい、
ご自分の中身と相談し、内面と相談して、喜ばしい行動をですね、うん、選んでいっていただければと思います。
はい。
はい。ということで、今日は、以上のことでお伝えいたしてまいりました。
はい。ありがとうございました。ザ・モーゼスコード・ポッドキャスト。 この番組では皆様からのご感想や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい、お聞きいただいた皆様、ありがとうございました。もう9月に入りましたね。これからちょっと寒くなっていきますので、はいはいはい、また体調なんかもね、まあ、気をつけになって、はい、いい秋を過ごしていただきたいなと思います。
実りの秋を。
実りの秋でございます。はい、はい。はい、ということで、モーゼスコードポッドキャスト、今回は以上となります。はい、お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。